さあいよいよその先生の今回メインでお話しいただく脊髄刺激療法、
はい、
SCS というんですか、これはどうして生まれた、またどのような治療なのか概要から聞かせてください。
これはですね、その脊髄刺激療法というのはスパイナルコードスミュレーションといって、まさに脊髄刺激療法って英語で言って、その頭文字を取って SCS というような言い方をしている治療法なんですが、まずそのそうですね、この SCS の概要を話をする前に、小田さん、もし手をぶつけたりとかした時っていうのは、思わずどんな行動を取りますか？
痛い
ってなりますよね。
そう
な
ると反対の手でもう
痛いところを押さえたりさすったりしますよね。なぜさするんでしょうか、考えたことありますか？
自然に、あまりにも自然な行動ですから、
そうですね、
考えたこともなかったですけれど、
実はですね、僕ら痛みを抑えるためにはそこに触ったりするような感覚を乗せすることが痛みを取るのに最適であるということを本能的に知ってるから、まずやるんですね。で、痛みというか感覚というものは、その痛みに代表されるのは、いわゆる痛い、熱いとかっていうね、そういった温痛覚と言われるようなその感覚と、あるいは触ってるとか押されてるとかっていうのは、鈍い感覚ですね、触圧覚っていうんですけど、そういうふうに感覚っていうものは大きく2つに分けれるんですね。で、それぞれ感覚神経の中、その痛みや熱い冷たいを伝えるような感覚と、いうなれば鋭い感覚ですね、それと触ってるとか押されてるっていうのは鈍い感覚を伝える経路っていうのは、その脊髄の中を通っていくわけですけど、それぞれが違う経路を通って脳まで伝わるものなんです。で、肝心なのはその2つの、その言うなれば鋭い感覚と鈍い感覚っていうのは、どっちの方が用意どんで刺激をすると脳に到達するかというふうに考えると、なんとなくイメージ的には鋭い方がツーンと早く行くようなイメージ感じちゃいますけど、実は全くの真逆でして、僕とウサイン・ボルトが徒競走するくらいの圧倒的な力の差で、スピードの差で、いわゆる鈍い感覚の方が脳に先に届くんですね。そしてその鈍い感覚は脳に伝わると、脳の方から今度は後から遅れてやってくるその鋭い感覚を脳に伝えないようにしようということで、言うなればその脳という聖域に余計な痛みが入ってこないようにするために、そのゲートがあるんですけども、門があるんだけども、その門を閉じるような、そういう門番を刺激するんですよ。そしてその門番がガラガラガラガラとその扉を閉じてくれると、そうすると後からやってきた痛みはそっちに入ってこない、脳の方に入ってこれないと、故にだんだん痛みが和らいでいくと、まさにそういった門番がゲートを閉じるような働きをするので、ゲートコントロール理論って昔から言われてる理屈があるんですよ。この痛みの、そのネットワークと痛みを抑えるメカニズムにはゲートコントロール理論って言われてて、よくよくいろいろな痛みをですね、じゃあそれに当てはめて考えてみると、ちょっと矛盾が実は生じる、難しい話をすればそういうものではあるんですが、ただ大体大まかにはそれが合ってるだろうというふうに考えられていて、そのゲートコントロール理論に、言うなればまさにその触圧覚といわれるそういう神経を刺激をするとゲートコントロール理論が働くわけですから、触圧覚をどんどんどんどん刺激して、その痛みそのものを抑えてあげようというのが脊髄刺激療法なんですね。そういうものなんです。つまり脊髄のどこを刺激しているかというと、そういった触圧覚、いわゆる鈍い感覚の神経繊維を、神経そのものではなくて神経の外から、神経というのは硬い膜といって硬膜という膜で覆われているんですけども、その膜の外に刺激用の電極を置いて、膜越しに神経のちょうど真後ろですね、真後ろの真ん中にそういった触圧覚というところの経路が走ってるんですけども、そこをジュワーンと刺激してあげるとゲートが閉じていくと、そういうような理屈でやる治療法ということなんですよ。
実際その刺激療法は、先生背骨のあたりをこう指してましたけど、電極を体に貼り付けるのか埋め込むのか。
埋め込むんですね。それでレントゲンで透視でね、見ながらですね、背骨をこう見ながらですね、背骨の中には脊髄神経ってものが通ってるわけですけども、その脊髄神経にブスリと針を刺すわけではなくて、ちょっと必殺仕事になってしまうそういうわけではなくて、その脊髄を包んでいる、先ほどお話しした硬膜という硬い膜の外側にこうちょっとスペースがあるんですよ。その電極がちょうどよく入りやすいスペースがありまして、そこにめがけて 細いその、まあ、脳深部刺激療法で用いたような細いそういった刺激用の電極をレントゲンでこう見ながら背骨の骨の中とか、ね、この積み木の間からこう入れていくというそういう方法を取るということなんですよ。
それこそ先生失敗の許されない、
まあそうですね、
ねえ、緊張の作業ですよね。
この僕の白尾のような指この太い指
ラジオで先生、まあ、よかった
そうですね
なんていうこと、いやいやいや素敵な指で
いやいやいや、どうもありがとうございます
そうですか。じゃあその電極2つ埋め込むということになるんですか。
まあ、あの右と左それぞれ痛みがある方には左右にそれぞれ2本入れてやる場合もありますし、片側だけの痛みの方には1本だけというような場合もあります。
あの例えばその後体操ラジオ体操できるのかとか、
あ
の、
ね、動いてもいいのかとか。そうなんですね、大体、まあ、これは手術後約8週間くらい2ヶ月くらいの間はですね、やっぱり電極の位置がちょうどその脊髄のその直圧覚というね、その鈍い感覚を司る真ん中の真後ろの真ん中のあたりにちょうど乗っているのが理想なわけですから、そこからちょっと離れちゃうとまたちょっと違う感覚領域っていうか違う神経領域になっちゃうので、ずれちゃうのが一番困っちゃうんですよ。で入れた電極っていうのはそのうちそこでだんだんこう周りのこう組織がねそれを取り囲んでくれて動きにくく動かなくなるんですけど、それまでやっぱり2ヶ月くらいはかかりますので、その間は過度に体をこうツイストしてみたりとか、あの重いものをグッと持ち上げてみたりとか、そういう腰や背中にこうねじるような動き、そういったようなものが加わると、せっかくいいところに当たった電極がちょっと左右にずれちゃうことがある。だからそこは注意してちょっと生活してもらいたいなと思います。
なるほど、安全面というところで気になりますよね。
そうですよね、
寝返りとかそういう動きは大丈夫なんですか。
まあ、そこはさすがにしょうがないですね、まあ、あまり激しい寝返りって言ってほしくないですけど、寝返りって無意識にやってますので、
そうですね、これまでの事例の中で動いてしまって取り出さなければいけないとか、ズレを治さなければいけない手術をまた行ったっていうようなことはあるんですか。
あの幸いそこまでのケースはなかったんですが、実はその電極といってもですね、その1本のこの糸のような電極にはこう8箇所電気が流れるポイントっていうのが先端についてるんですよ。でつまりその8箇所を全部使うわけじゃなくて、その中にで一番効果があるものを一つ選んで使うということなので、多少ずれても8箇所もあればどこかしらは乗ってくれるので、それでもともとちょっとまあ入れて最初刺激してた場所と外来でやってるとちょっとずれたよねっていう人は確かにいらっしゃいますが、あのじゃあずれたはずれたなりにその一番いい場所を探してそこを刺激しようというような感じにできるので、入れ替えるまではさすがにまだないですけど、
気をつけたいこと、また副作用などはどうなんでしょうか。
そうですね、まあ、大きな副作用というものは特にこれというものはないですが、言うなればその電気を流すと痛い場所にですね、その刺激感というか電気の手でさすってもらってる、あるいはトントントントントントンってこうなぜてもらってるような痛みの場所にそういうまあ刺激感というものが乗るんですけど、その刺激感がまあ人によっては不快だと感じる方もいますし、中にはその痛みは痛みでもしびれが強くて、それがじりじりとした痛みというふうに自覚してしまっている方には、そのしびれにしびれを乗せるのでかえってしびれるということで、これがちょっと不快だから いらないというふうにしてその治療を断念した方も中にはいますが、多くの方はなんかほんわかとこうあったかくなるようなとか、トントントントンってさすられるような心地よいということをおっしゃいますね。まあですから副作用というのはそのしびれ感覚、その電気刺激感が不快という感じられる方にとっては副作用なんでしょうけども、あとはやっぱり注意すべきは感染ですよね。異物を入れるという、これはあの脳深部刺激療法の時にもお話ししたと思いますけども、やっぱり異物を入れるというのはばい菌もまあ中に入り込む可能性があるということで、まあ、それに対してはまあ抗生物質などを使ってね予防しながらってやるということをに尽きるだけなんですけどね。
あの一定の条件を満たせば、はい、MRI も
あそうなんです
取ることができるんですね。
そのいろいろなメーカーがこの脊髄刺激療法のそのデバイスを作ってるんですけども、我々が普段使っているそのデバイスを使っているメーカーさんのものは MRI 対応でして、 MRI もいろんな MRI ありますから、中にはあのすごい高磁場な MRI となるとそれは使えないものもあるんですけど、通常一般的によく 用いられている MRI は可能なものっていうのを使っています。
ということは他の臓器、他の部分の健康診断や気になる部分の撮影は
大丈夫です。